6月5日木曜日、時刻は5時30分を回りました。イブニングマイツル降参なる木曜日のこの時間は、私坂根道子がお届けいたしております。今日も舞鶴市真内商店街にあります西市民プラザ2階の FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。この時間はあなたの眠りの相談所、国道27号上屋具西川チェーン布団の西村の提供でお送りいたします。さて、イブニングマイズル530、この番組は月曜日から金曜日までお送りする夕方の情報ワイド番組です。ニュース、気象情報、道路交通情報から生活情報まで、音楽を交えながら6時30分までお送りいたします。さて、今日はですね、 FM マイズル技術チーフの上田秀明さんが東京へ行ってきはったということでね、東京言うてもね、FM マイズルよう聞いてくれてはる人はよくご存知かと思うんですけども、 J-WAVE というねラジオがあるんですけどもね、 FM マイズルではこの生放送じゃない時は、まあ、収録の放送を流したり、あとはラジオミックス京都の放送を流したり、そして三条ラジオカフェの放送を流したり、そして東京の J-WAVE の放送もお送りしたりしているんですよね。それでその J-WAVE に行かれたということでね、どんなとこやったんかっていうようなところで話を伺っていきたいと思っておりますので、後ほどゆっくりとご紹介いたします。ということで、今日の道言葉はまた今度ということでよろしくお願いいたします。さ、それでは6時30分まで私坂根道子がお送りいたします。イブニングマイズル530、どうぞお付き合いください。イブニングマイズル530、時刻は5時41分を回っています。さて、お待たせいたしました。今日は、ゲストで、ね、ご出演していただけるということで、 FM マイズル技術チーフの上田秀明さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、上田秀明です。
ねえ、J-WAVE の方に行かれたということで。
そうなんですよ。
あの六本木ですよね。
そうです、六本木です、
ねえ、なんかあそこへ行くだけでなんかこう、なんかこうおーおーってすごい圧を感じるようなところかなというふうに思うんですけども、J-WAVE を訪問されるというきっかけは何だったんでしょうか。
はい、実は5月の28日にですね、まあ、これは試用で上京する機会がありました。
はい、
せっかくなんでですね、この機会を利用して普段から FM 舞鶴で放送している J-WAVE の番組がですね、うん、どのように作られているのか、まあ、制作の現場を見学してみたかったのと、まあ、普段からお世話になっている係の方にご挨拶したかったというところなんですね。
さすがですね、仕様にさらに踏み込んでいったということで、 で J-WAVE は、まあ、六本木にあるということなんですけども、駅からは近いんですか。
そうですね、地下鉄の出口出てですね、もうすぐですね、はい、うん、六本木の駅から歩いてすぐのところにある森タワーという高層ビルの33階にあります。
33階、
はい、はい、で公園のようなね、広い広場の中に立つ高層ビルという感じでした。
うん、33階かなり高いですけども、上がってみてどんな感じでしたか。
はい、まあ、別途写真を、ご覧いただいていると思うんですけども、まあ、舞鶴では見れない高層ビルですね。
そりゃそうですよね。
はい、はい、で近くにはですね、テレビ朝日とかっていう、東京のテレビ局なんかもある、まあ、そういった、まあ、なんて言いますかね、文化ゾーンとかそんな感じだったですね。
は
い、で、まあ、非常に天気が良くてですね、青空の中にそびえ立つ、
はい
はい、高層ビルという感じでしたですね。
ねえ、そのそびえ立つビルと、そして、まあ、電波塔である私たちの放送を届けてくれるタワーも見えたんですか。
はい、そうなんです。33階に上がってですね、窓際の、ね、ガラス張りの広い会議室のようなところにご案内いただきました。
はい、
ほぼですね、全面がガラス張りになっているような感じの 打ち合わせ室、会議室といいますかね、そういうところでした。
なんかそんなところで打ち合わせとか会議したら、はい、それだけでも気持ちが晴れそうですよね、
はい。まあ、その森タワーの33階の全フロアの約半分が JA 部 の、はい、まあ、敷地って何て言いますかね、局が占めてる感じなんですね。でその窓際にスタジオだとか、はい、それからそういった打ち合わせ室がありました、
はい。
で真ん中ら辺に、まあ、一般 の、 社員の方々がいろんな、まあ、技術なり編成なり番組制作の担当総務の方とか、はい、そういった方たちがいらっしゃるフロアがありました。
どんな人にご案内を、
はい、ですね、まあ、普段からですね、JA 部の番組の変更などをお知らせくださっている方、まあ、この方は JA 部の番組を放送している全国のコミュニティ放送局のご担当なんですね、
うん。
それと、まあ、私が FM 舞鶴の技術全般を担当しているということで、はい、技術部長さん、
お、
はい、技術部長さんにお会いしてきました。
もうたまらないですよね、技術職としては。
たまらないですね。そしてですね、あと FM 舞鶴が JA 部の放送を始めたのは、はい、2017年頃だったんですけども、はい、まあ、その頃にコミュニティ放送局のご担当だった方もご同席くださいました。
はい、でどんなお話を。
そうですね、
はい、
まあ、私からはですね、舞鶴市内で FM 舞鶴の送信所とかですね、中継局のある場所を、うん、もう地図で示しながらです ご説明いたしました、
はい。
で電波の強さから見たその舞鶴市内で聞こえるエリアのご説明をしました。で、まあ、皆さんも普段からご存知のように送信所は五郎ヶ岳山頂にありますね、
はい。
そして中継局っていうのは大浦地区の空山と笠地区にあります、
うん。
で大浦地区にある理由はですね、まあ、外海に面しておりまして、まあ、地震なんかの際は津波の恐れがあること、そして、笠地区はですね、由良川が氾濫した過去が何度もあったことからですね、
はい、
まあ、災害時に情報伝達手段の重層化を図るために設置されたとお話しました。
はい、まあ、舞鶴はまあ全国的にも有名になるほどの台風の時のバスのことも川でありましたし、
そうですね、バスの由良川周辺ですね。
そうですよね、はい、当時も本当に私ももう怖くって、もう舞鶴の方にこう行けないっていうような状況がずっと続いたので。
そうですね、
本当に怖かったです。
そしてね、空山の方はこれはもう去年の1月1日の能登半島地震、舞鶴でも高さ40センチの津波が来たんですね。
そうでしたね。
そうなんです。で、まあ、大浦地区はですね、まあ、外海に面してますね、
はい。
だから、まあ、津波の被害がもし大きくなれば被害が出た恐れがあったわけですね、
はい。
それで当日は、まあ、JA 部の番組だったんですけども、割り込みましてですね、地元の情報をですね、
はい、気象庁
の情報だとか、はい、地元の京都新聞社さんからいただいた情報とかをお伝えしたんですね、
はい。
で200人余りの方が大浦地区の方も避難されたということです、うん。なので、まあ、こういった中継局が非常に重要だというようなこともお話しいたしました。
そうですね、また災害ラジオなども、ね、ありますのでね、それを利用されている方も多いとは思うんですけども、災害ラジオはその何かあった時に
自動的に
FM の放送が鳴るという、はい、
ね、
災害放送が聞けるということですのでね、まだお持ちでない方はね、ぜひね、こう災害ラジオなども準備されてはいかがかと思います。
はい、
まあ、でもJ ウェブさんの方へ行かれると、なんかこううちの番組ってどんな風に思われてるんやろうとか、
そうい
う風に気になる方も多いんじゃないでしょうかね。
そ
うでしょうね、
は
い。
それもやっぱりお尋ねされました、
はい。
で2017年に、まあ、FM 舞鶴は JA 部の放送を始めたんですけども、
はい、
まあ、当初はですね、まあ、地元のコミュニティ放送局がですね、東京の民放の FM 局の番組を流すことにはね、やはり違和感を覚えるっていうご意見もあったんです。
はい、
ただですね、最近はですね、まあ、音楽とかトーク番組に加えてですね、 夕方の7時からのジャム・ザ・プラネットという本格的なあの報道番組があるんですよ ね、
そうですね。ちょっとなんかこう深くこう掘り下げて、こういろいろと専門家のお話を聞ける番組ですよ ね、
そうなんですね。専門家の番組、あのジャーナリストの、ね、はい、番組を聞ける番組で、まあ、こういったことは、まあ、普通 FM 局というと音楽とかっていうイメージが強いんですけども、うん、まあ、ジェイブさんはですね、こういったあの優れた報道番組なんかも放送してらして、そういったのもあのだんだん評価が上がっているというようなことをお伝えいたしました。
喜ばれました
喜ばれました
、はい、ねえ、で、まあ、FM 舞鶴なんですけども、まあ、ラジオ波でも舞鶴市内中継局が2つ増えたということで、片人の範囲8割9割というところは、ね、お聞きいただけるんですけども、インターネットでもFM 舞鶴お聞きいただくことができますので、
は
い、
今はですね、あのこの放送 J部の放送を始めた頃はですね、その J 部の時間になると、あの FM 舞鶴のスタジオから音楽だけ流して、はい、J 部の番組は聞けなかったんですけども、
そうですよね、
はい、そうなんです。最初の頃はそうだったんです。ただですね、今ですね、あの J 部さんと特別な契約してて、あの J 部の番組もインターネットサイマルラジオに流しても構わないということになりまして、今はあの電波で放送している FM 舞鶴の内容も24時間全部同じ番組が、あのインターネットサイマルラジオで聞けるんです。
はい、まあ、こうサイマルラジオサイマルラジオってどうやって聞くんやという方もいらっしゃるかと思うんですけども、 FM 舞鶴のホームページのこの黄色いバナーがありまして、インターネットでこの放送を聞くというバナーがありますので、それをクリックして、あとスタートボタンを押すだけ、うん、そうですね、というようなことですので、とても簡単にできますので、インターネットの環境が整っている地域の方はどこからでも、全国どこからでも、
全国どこからでも聞きなれます、
ね、はい、いただけますので、ぜひそちらの方もお聞きいただきたいなと思っております。さて、まあ、あの JA 部の訪問の目的があったようなんですけども、もっともっと深く掘り下げたところが、はい、あろうかと思いますけども、それはね、また、後から後半の部で伺いたいと思います。さあ、まあ、上田さんというと、やはり子どもの頃から、ラジオとの関わりというのがとても密で、もうラジオ小僧だったという。
そうなんです、ラジオが大好きでして、はい、まあ、小学校のから、まあ、中学校、まあ、校内放送部におりました、
はい、
で小学校の頃はですね、まあ、大阪にいたんですけども、大阪駅前にですね、まあ、阪神百貨店というのがありまして、はい、そこにあのラジオ大阪っていう大阪の民放ラジオ局があるんですよね。
あ、ありましたね。
そこにね、
外から見える
サテライトスタジオというのがあったんです、うんうんうん、で私小学校の多分ね、4年生か5年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、親からですね、バス代を30円もらってですね、バス代をもらってですね
往復できるんですね、30円で、
30円で往復できるんですそれでその毎週ではなかったですけどね、よく見に行きましたですね、そのサテライトスタジオに。でそこでですね、憧れたんですね、サテライトスタジオでじゃミキサーというそのレコードをかけたりとか、はい、ディレクターでキューを出す人はかっこよくですね、こうやってる人がいたんですね、
はあ、指をさしてね、
指をさしてね、
はい、
でそれに従って、まあ、当時ですね、私よく見てたのは、あの吉本新喜劇の財津一郎さんという人がいたんです。
あ、なんとかちょうだい
という人、そうそうそう、なんとかちょうだいという人がいたんですね、はいはい、あと岡八郎さんとかっていうのがいたんですけども、
はい、
あの方がね番組やってたんです。でそれ見て、ああかっこいいな、僕もなんかこんな仕事できたらいいなみたいな感じで、まあ、思ってたんですけども、はい、まあ、それが小学校の4、5、6年ぐらいですね。
その頃からもやっぱりいつかはラジオに出たい、
出たらいいなと思って、
ラジオに関わりたい、キューを出したい、
そうそうそう
みたいなそんなのがあったんですよね。 そしてたくさんね、投稿もされて、はい、読まれて、はい、っていうようなこともたくさん、学生時代もあったということ で、
そうですね、
はい。さあ、それでは今日はですね、その中から多分たくさんリクエストとかも送られたと思うんですけども、上田さんの好きな曲、リクエスト曲をお届けしたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
リクエスト曲は、
はい、私ね、アグネスちゃんが大好きでして、
はい、
はい、まあ、この季節、まあ、春から夏にかけてですね、あの草原の輝きっていうのがあるんですけども、はい、あれがあの懐かしいですね。
ねえ、はい、ちっちゃい時に真似してたなというような感じですけどもさあ、それでは、 リクエスト曲お届けいたしましょう。アグネスちゃんで草原の輝き。JOZZ7BNFM JOZZ7BNFM こちらは舞鶴 FM 放送 FM 舞鶴マリンステーション京都です。周波数 77.5MHz 空中線電力五郎ヶ岳送信所からは 20W、空山中継局からは 10W、 笠中継局からは 20W で送信しています。6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは。5時30分からお届けいたしておりますイブニングマイズル530。この番組は月曜日から金曜日までお送りする夕方の情報ワイド番組です。引き続きこの時間、私坂根美智子が FM マイズルマリンステーション京都のスタジオからこの後6時30分まで生放送でお送りいたします。この時間は写真賞と写真のクズルの提供でお送りいたします。さあということで今日はですね FM 舞鶴の技術チーフ上田秀哉さんにお越しいただいて東京のね放送局のことについていろいろと伺っていこうと思っております。六本木ヒルズ族のヒルズの中の背の高いビルの中にある放送局ってどんなとこっていうのも含めて後半戦伺っていきたいと思います。イブニングマイズル530、今日は私坂根美智子がお送りいたしております。本日のゲストは FM 舞鶴技術チーフの上田秀哉さんです。六本木ヒルズに行ったお話をもっともっと伺っていきたいと思います。はい、まあ、J-WAVE 訪問というのは他にはどんなこと目的があったんでしょうか。
そうですね、実は私ですね J-WAVE の番組にメッセージを送りましてですね、
リスナーとして。
そうなんです、リスナーとしてなんですけども、はい、でパーソナリティに読んでもらった経験があるんです。
はい、
でそのパーソナリティにお会いして、うん、その時のお礼を言いたかったんですね。
おお、今も現役の方ですか。
そうなんです、はい、実はその方ですね、はい、長井由紀乃さんって言いまして、現在は月曜日から木曜日の午後1時半からお昼の番組なんですけど、はいはい、ピープルズローサリーという番組を担当しておられます。
はい、
ただですね今年の3月までは朝の5時から6時までの早朝の生放送番組、うん、Just a Little Loving という番組を担当されていました。
はい、
で一昨年の10月頃からこの朝の番組を聞き始めたんですけども、
はい、
アフリカのマラウイ共和国というところがあるんですけど、うん、そこの言葉チェワ語をよく話されているのを耳にしました。
お、マラウイといえば。
そうなんです、実はですね私は以前ですね青年海外協力隊でこのマラウイという国に行ったことがあるので、まあ、大変懐かしくてですね番組にメールを送りました。
はい、
そしたらですね一昨年の10月の23日忘れもしませんけども、
はい、
そのメールを読んでくださったんですね。で今回の訪問はちょうど現在の番組ですねピープルズロースタリーの放送時間帯なので、まあ、曲の合間にでもですね、はい、まあ、その時のメールのお礼とご挨拶ができればいいなと淡い期待を持ってたんです。
あ、そうなんですね、その時間帯狙っていったんですか。そしたらお会いできたんですか。そしたら
お会いできたんですね。
わー、よかったですね。
はい、でちょうどですねその番組っていうのは、うん、まあ、午後の1時半からなんですけども、
はい、
午後の2時半からですね20分間のノンストップミュージックブリューミュージックというコーナーが あったんですね、
ええ、
だその時間に
20分あれば
20分あったんです。もう十分にお話
そうですよね
できましたんですね。
はい、どんなお話をされたんでしょう、はい、
まずですねその、まあ、当時 その録音があったんですね。私スマホに入ってたんですけども、
はい、
そのスマホに入ってるのをかけれる準備をしてですね、
はい、
でまずあのマラウイの現地語でですね、はい、チェワ語で挨拶しました。
何てしたんですか。
まあ、直接言うとムリブアンジマイ、
ムリブアンジマイ、
ムリブアンジっていうのはハワイユですね。でマイっていうのは女の人に対する呼びかけなんですね。だからムリブアンジマイって言ったんですね、そしたら永井さんはですねあのデリビのカヤイヌっていう返事を、
デリビのカナイヌ、違うわ、
デリビのカヤイヌ、デリビのっていうのは、はい、I'm fine っていう感じだね、でカヤイヌっていうのは And you っていう感じですね。
ほう、はい、
でそう言ってくれたんで、私もデリビのズコもカンビーリーって言ったんですね。私も元気ですよありがとうって言って、
うん、
ファンビーリーっていうのはベリーマッチっていう感じですけども、
はい、
言ったんですね。なチャビのチャビのって言ってオーケーオーケーっていう感じで盛り上がりましたですね、
うん、
盛り上がりました
すごい。お互いまだその言葉を覚えてはる、
まあ、言葉はですね、はい、私は あまりそのチワ語は勉強はしなかったんですけども、まあ、挨拶ぐらいはできるんですね、
うん、
はい、朝の挨拶、お昼の挨拶、それからお礼のね、はい、そういった挨拶ぐらいはできます。
へ
え、まあ、永井さんはですね、はい、あの地方のマラウイの地方にいらして、まあ、小学校教諭という学校の先生ですね、はい、職種で赴任されてたので、多分現地の子どもさんたちともお付き合いがあったし、地元の人たちともお付き合いがあったんだと思います。だからチワ語は非常に流暢ですよ。
あ、そうなんですね、
はい、今この JF の番組にですね、インスタグラムがあるんですけども、はい、そのインスタグラムにアドレスはですね people_83 って、あ、8183か、
うん、
people_813 っていうのがあるんですけど、それに見てみますとですね、今日のチワ語とかっていうのがですねやってますよ。
そうなんですね。でも放送時間中ということであればそんなに長くもお話もできないし、
でもすぐスタジオの方に行ってですね、
ですよね、
で写真を撮っていただきました、
は
い、
ま
はい、でその写真はですね、はい、FM 舞鶴 のプログラムトピックスという番組トピックスというのがあるんですけども、
上がってるんですか。
上がってます。
あら、
そこにですね、スタジオに入って私とツーショットを撮っていただきました。それ載せてますよ。
なんか鼻の下が長くなってそう。まあでもスタジオといっても FM 舞鶴のスタジオとは全然違う感じですよね。
そうですね、FM 舞鶴は基本的にワンマンスタジオで、もうパーソナリティがミキサー CD もかけるし全部やるんですけども、まあ、さすがそこは東京の FM プロの民放ラジオ局なんでですね、六本木ヒルズですから、はい、パーソナリティがいる部屋とそのミキサーさん技術の方ディレクターがいらっしゃるお部屋がちょっと分かれてまして、はい、はい、まあ、ディレクターはその指示を出せるようにトークバックとかっていう、ね、インターホンのやつで、パーソナリティに指示が出せるようになってると思うんですけども、まあ、そういうような感じですね。ただその時間帯、訪問した時間帯は、
はい、
まあ、20分間のノンストップミュージックの時間なんで、
はい、
私もスタジオに入らせていただきまして、
はい、
写真を撮らせていただきました。
何が一番違うなって感じましたか。
あ、やっぱりね、まあ、広いですね。広さがね広いです。
まあね、
まあ、広いですね、
うん、
はい、それからあと、まあ、当然、まあ、FM 局ってコミュニティ FM 局っていうのはまあ限られた人数でやってるんで、
はい、
もう致し方ないところもあるんですけども、やっぱりミキサーさんがいてディレクターさんがいてっていうことでですね、いい番組ができるような環境にあるなと思いました。
喋りに専念できますしね、はい、そうですか。まあ、でもそもそもですけど、マラウイってどこにあるんですか。
マラウイはですね、まあ、アフリカの地図を思い浮かべていただくと、
はい、
右下の方にマダガスカル島っていうのがあるんです。
ありますね、
島がありますね、はい、その向かい側の対岸がモザンビークっていうところなんですね。
あ、はい、
でその
金銀ダイヤモンドの、
そうですね、もう一つ奥にマラウイっていうのがあります。
でずっと下の方なんですね。
そうですね、赤道よりは下の方ですね。で特徴というのが、湖が、大きな湖があるんです、
はい、
はい、
うーん、
それが特徴です ね,
ねマラウィのなんか思い出でなんか共通するものとかありましたか。
あ、やっぱりあのチア語を聞くとやっぱり現地のことを思い出しますね。 あとですねやっぱりね、永井さんも言ってたんですけど、向こうの人は、ね、やっぱりラジオを聞くんですって。で私の時はですね、はい、もう40年前なのでラジオしかなかったです、はい、で今は、ね、テレビがあるんですけども、特にあの地方に行きますとラジオですね。で私もよくラジオを聞いてました。で、あのラジオカセットっていうのを持って行ってたんですね。それで
ラジカセですね、
ラジカセですね、はい、ラジカセなんですけども、はい、それを持っていてて、
はい、
まあ、放送時間帯を分けてあの英語とチェワ語の時間帯があるんです、
はい、
で英語の時間帯はあのニュース、まあ、それは英語のニュースなんでよく分かるんですけども、チェワ語の時間もあるんですね、
はいはい、
でそれも聞いててもですね、なんとなく言ってること分かるなというんで、まあ、聞き覚えで、あの定型的なフレーズはね覚えちゃいましたね。
どんな感じですか。
FM マイズで言うと、お聞きの放送は 77.5MHz FM マイズルマリンステーション京都ですってよく聞きますよね、
はい、
これに相当するもんだと思うんですけども、うん、それがあのチュア語の放送の中でもね、
うん、
あのまあ、MBC というマラウィ放送協会というラジオの局なんですけども、はい、よくね途中にそれが入るんですよ。それがね、カーニーゼゼクビカーニクチョケラク MBC って言うんですね、でそれもね今の私聞き覚えなんです。
あ、
でその言葉も永井さんとスタジオに入って、はい、こんな言葉覚えてますよって言って言いました、
うん、今さっきねそれこそ英語もって言うておっしゃってたんですけども、はい、マラウィはそのチュア語では
やっぱり旧宗主国がイギリスなんですね。なのであの小学校の2年生ぐらいからもう英語で教育をするんですね、
はい、
だから
ですね、
あの1年生は現地校で教育するんですけども、まあ、小学生のうちからも英語を習ってるんで、それで高校とか入る大学に入るときは当然英語の試験もあるでしょうから、もう英語の国なんですね。ただ地方ではですね、年配の方とかはなかなかあの教育の機会もない場合もあるんで、あのでもね英語を喋ってあの相手には通じる感じですね。
あの
喋れなくてもですね、
なんかすぐグローバルな世界に行けそうですね、はい、そしたら、
そうですね、
はい、さあそれではリクエスト曲をお届けしようと思うんですが、これ上田さんの持ち込みということなんですけども、
はい、これね、まあ、滞在中の1980年の3月29日って書いてあるんですけども、
はい、
自宅にですね近所の子供たちに集まってもらって、
はい、
録音した曲なんです。
1980年、はい、45年前、
そうで、まあ、20曲以上録音したんですけども、はい、まあ、そのうちの1曲です、
はい、
でちなみに永井さんは先ほども言いましたように2018年から2020年頃に、
はい、
協力隊の小学校教諭という職種でマラウイの地方の村にいらっしゃったんですけども、はい、でまあ、40年の差はありますけども、子どもたちの声は多分あの永井さんも懐かしいんじゃないかと思います。
はい、で、曲名は何
ですか。曲名ね、ちょっと私も呼べないんですけど意味はわからないんですけども、ディリンディマウディフナクレンバレラカラータっていうんですね。ちょっと私すみません、意味よくわかりません。永井さんだったらわかると思います。
いや私ねこれね、あのグーグルレンズで調べてみたらね、ニャンジャ語って出たんですよ。
あのニャンジャ語とねチワ語はねほとんど同じです、
うん、ほんでね、手紙に書きたい言葉があるっていう風に
訳
されてます。
あ、すごいや
なんかそういう風なこあの意味を持つものなんだなと思って、は
い、ニャンジャ語っていうのはね隣のザンビアとかよく使います、はい、でもほとんど ね,
あ、そうなんですね、
あのチェワ語っていうのとあのよく似てます。非常によく似てます、
はい、うーん、はい、さあそれでは最後にラジオをお聞きの皆さんへのメッセージを上田さんからお願いいたします。
は
い、
まあ、FM 舞鶴はですねこれからも JA 部と連携いたしましてですね、楽しくて役に立つ番組を放送してまいりますので、どうぞ皆さんも引き続き FM 舞鶴をお聞きください。
ありがとうございました。本日のゲストは FM 舞鶴技術チーフの上田秀敦さんでした。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
Amai wa chine, amai wa chine, amai wa chine.
ということでお届けした曲はマライの子供たちが歌う曲でした。